皆様こんにちは、冒険の旅に出ようというお話をいたします。これ最近よくですね子どもたちにお話しするんですよ。まあ結局教育って何かなって最近思うんですよね。そしたら教育っていうのはその人の志っていうんですかね、大きな志っていうんですか、夢と言ってもいいです、理想と言ってもいいんですが、それをどうやって育てていくかっていうことだと思うんですよね。結局ね、まあ周りの大人は、まあ私も含めてですけど、ああした方がいいよ、こうした方がいいよっていうふうに思うわけだし、まあそういうことも言うわけだけれど、まあ私も言いますよ、言いますが、だけど結局ね、その子が変わるにはその子が変わろうと思わないと変われないわけですよ。よくね、まあここでも話するし、実際のこれで困ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、そのスマホね、もう一日中見てるとかっていうね、ことですよね。じゃあそれどうするのかっていうことなんですよね。でもちろんね、それって依存症の場合もあるので、依存症になっている場合もあるのでかなり重症で、それは専門家の力を借りるしかないかなとも思うんですが、そうは言ってもやはりご本人の中にね、何かやっぱ自分はこれじゃダメだなとか、自分で変わりたいなと思うような、そこの力がないと、きっかけがないとどうにもならないですよね。結局自分を変えていくのは自分しかないんで、他のものはないんですよね。だからそれの中のきっかけとか何か、導きとかってことはあり得るにせよ、結局あるところで自分で決断していかなきゃいけないんですよね。でましてやもう中高生になるともう大人でしょ。実際高校生になればもう結婚もできたりするわけですよ。だから法的にね、で参政権も持ってるでしょ、高校3年生なんて。まあよく言うんですよ、その高校3年生でもう君ら大人だからっていう話の時に、その例えばね、シナはね、シナの4000年の歴史とか言ったって一回もその選挙ってやったことがないわけですよ。だから彼は一回もなんか投票したことがないんだよっていう話をするんですね。で君たちそれも当たり前に持ってるでしょっていうことですね。そこの大きさをね、やはり考えなきゃいけないよっていうことですよね。でだからそれだけの権利を持ってるわけですよ。だからこそね、もう周りがねとやかく言ったってもうどうにもならないっていうのも事実なんですね。じゃあどうするかっていうことなんですけど、やっぱりね、こう人生って何かっていう時に、この冒険なんですよね。で結果は分かんないですよ。当然ながら、だから冒険だから不安はあるんですよね。だけどじゃあ現状で、要は不安っていうのはね、スマホにどっぷり使っているところからそうじゃないところに出るっていうのは、要は不安なわけですよ。恐怖があるわけですよ。だってそれである種安住してるんだから、それでなんとかうまくいくわけだから、行ってるわけだから、つまり食べていくには困らない状況なんだから、だからそこからね、出てくっていうのは当然不安なことなんですよ。だけどね、不安だからでじゃあそれでいいのかっていうところですよね。じゃあ一生それでいいのかって、ずっとこのスマホとにらめっこして生きていくのかっていうことなわけですよ。でここでね、大事なことっていうのは、やはり通過儀礼っていう観点ですよね。よく通過儀礼っていう言葉ありますでしょ。先年亡くなられた柳生博さんっていう俳優さんがいらして、でその人、まあ柳生って名前通り、その柳生新掛流の柳生家ですよね、の直系の方なので、柳生家にはその伝わることがあって、その15歳になると、ちょっと正確じゃなかったらごめんなさい、一人旅をしなくちゃいけないんだそうですね。15か17だ、多分その辺ですね、になったら一人旅をしなきゃいけない。柳生博さんもその年になったら一人旅をしたそうですね。たった一人で旅をするという、日本中をね旅をするってことをなさ、その体験をお話しされたと伺ったことあるんですが、でね、やはり通過儀礼ってあるんですよ。つまり大人と子供を分けるね。で今の日本の社会っていうのは通過儀礼っていうのがあんまりないですよね。そのはっきりしたものが、いろんなその民族とか文化で通過儀礼っていうのがあるんですよね。まあ一人で狩りに行ってか、ね、物を取ってこなきゃいけないとかね、まあ全部そうですね。そうじゃないと一人前の男になれないとかね、あるわけですね、いろんなところでね。だから通過儀礼っていうものをやはりあることは大事だな。だからよくね、通過儀礼としての入学試験っていうのあるでしょ。でこれやはり大事なのかなと思うんですよ。もちろんね、その入学試験っていうもの自体を別にその美化するつもりもないんだけれど、だけど確かに通過儀礼としての役割っていうのはあるんですよね。だから入試をやったことをやらないこの差はものすごく大きいですね。例えば大学受験をやったこと、真剣にねそれに向かったことを、それがそうでないこの人生っていうのは実はすごく大きい差がありますね。私は何人もお預かりしているので、それをすごくよくわかるんだけれど、やはりねこの大学受験っていうものを真剣に取り組んだっていうのは大きな意味があるんだなと思うんですね。 だから通過儀礼としての入試ですよね。だから例えば砂漠の民だったら砂漠にね一人でこう旅してこなきゃいけないとかって、もしそういう通過儀礼があるなら、まさに入試っていうのもそうで、自分の力でねやり遂げなきゃいけないわけでしょ。もちろんその歯を食いしばってね、その我慢しなきゃいけないこともいっぱいあるわけですよ。我慢して、そしてこう自分を律してやっていくわけでしょ。そうじゃなきゃ、例えばその砂漠の民だったら、あるいはその狩猟の民だったら、もう死ぬしかないんですよね。でそれが通過儀礼ですよね。忠臣蔵のね、大石力はね、それこそ15歳元服したてでもう立派にその本懐解けて、切腹したでしょ。まあ、そういうことですね。つまりそれはだから、その武士じゃなければ、つまりそのそういう成人していなければ、つまり元服していなければ、それはそういう義教に加わることもできなかったし、まして切腹ってことはありえないわけですよね。そうなってるから、武士として一人前の武士としては使われるわけでしょ。全くその通りで、なんかそういうこの通過儀礼というものを経ていくってことは必要なことなんだろうなと思うんです。だからそういうね、子供をね大人にしていくっていうことの時に、絶対に通過儀礼ってやはり必要なんだなと。世界中の文化が持っているので、日本だって持っていたんだけど、どうも戦後それは全部なくなってしまって、結局残ったのは大学受験かなと思うんですね。でそれはとても悪いことかいいことではなく、現状ではそれはすごく大学受験というのを通過儀礼として考えればいいわけですよ。要はそれを超えて、冒険の旅に出てくっていうことなんですね。だから逆に言うとね、大きな夢ね、大きな志ね、そんなの別にどれだけ大きくたっていいわけですね。どれだけ大きくたっていいわけですよ。でね、どれだけ大きくてもいいから、そういう理想なり夢なり志なりを持つんですよね。少年よ大志を抱けっていう言葉があるでしょ。あれは全く大変な教えでだと思うんですね。本当に大志を持ってほしいんですね。でそれが育てるのが教育、それを育てるのが勉強だし、それを育てていくのが大きなきっかけになるのが、やはり通過儀礼だし、日本だったら通過儀礼としての大学受験っていうことになると思うんですね。でね、ここで一つコツ言いますね。っていうか大事なこと、やはりね、今の日本で忘れられていることがいくつかあるんだけれど、相談しないっていうことね。人に相談しちゃダメ。例えば自分の夢ねを人に語っちゃダメですよ。言わないこと、自分の理想なり夢なり絶対に人に言わないことね。まずこれが大事ね。あともっとダメなのね、例えばですよ、僕は数学者になりたいんだけれど、僕に才能あるでしょうかなんて他人に聞いてることね。そんな才能があるかないかなんて誰も分かりはしないんですよ。やってみなきゃ。だからね、志を上げてやってみるんですね。そうするとあるといろんな突破口が身につくわけですよ。才能があるかないかなんて人に聞いてるようじゃダメなんですね。そういうことね、一人が万事ね、その全部自分で自信を持ってやっていかなきゃいけないんです。自信ないんですけどっていうことが幻想なんですよ。でね、例えばその現実を見なさいみたいなことを言う人あるんだけど、その現実を見るときにね、じゃあ現実って何かって話なんですよ。例えばね、コウモリの見てる現実違うわけです。つまりその耳がね、聞けるその周波数が全然違うでしょ。あるイルカだってそうですよね。イルカとその人間の世界って違うわけですよ。でも同じ地球に住んでるような事実ですよね。あるいはトンボね、トンボの複眼で見た絵とね、それから我々が見てる絵とは同じものを見ていたって全然違うものなんですよ。つまりね、唯一の現実があるとかっていうことで、つまり自分の中の現実を構成しているものっていうのは、じゃあ何かっていうことなわけですよ。もっと言えばですよ、全部思い込みなんだから、思い込んだ方が勝ちなんですよね。で大きな志を持って一生懸命努力するんですね。思いつくことやっていくんですよ。努力するってことは、その志を持ってばちゃんと何をやるべきかっていうことは思いついていくので、その思いつきをやっていくわけですよ。ただそれだけですよ。そこにね、何もいらないんです。だからこれね、くれぐれも大事なことだから申し上げますね。人に相談しないこと、人にそのなんかお伺いを立てないこと、これ絶対に大事。ただ例外があって、専門家って言われる人たちがいるでしょ。つまり守秘義務を持った人たちね。で、まあ、もちろんその専門家にも質があるから、いい専門家ね、まず大前提として守秘義務を持ってる人ね、その中でやはり優れた人に相談するっていうことですよね。例えばお医者さんだってね、まあ悪いですが、やぶ医者って言われる人たちね、手術するたびに人を殺しちゃうみたいな人も実際いるし、あるいはちょっとした簡単な手術でね、もう全部半身に不随にしちゃうとかね、そういう人たちも実際いるわけですよ。そういう人とやはり本当に名医っていう方いらっしゃるでしょ。それはまあ見極めなきゃいけないんだけど、まず大前提として、とにかく守秘義務を持った人ね、 に相談するっていうことで、相談するならね、だからまず大事だよ、人に相談しないんですよ、人に相談しないよです。もうましてね、自分に才能があるんでしょうかねとか、そんなこと絶対に人にお考え立てちゃダメ、自分の人生は自分で決めていくんです。そういう強さが絶対に必要なんですね。だからとにかくまず大事なことは人に相談しないことですね。それから夢なんて人に話すもんではない、つまりね、人に話すもんではないから、話しちゃいけないから、話すもんじゃないんだから、だからどんなに大きくたっていいわけですよ。むしろ大きければ大きいほどいいんですよ。そうやって自分をね、こう奮い立たせて頑張っていくんですね。そうじゃないとね、本当に面白くないでしょ。マスクしてね、スマホ見てね、スマホのゲームや一日やっててねとかね、そんなの何が面白いのかっていうふうに思うわけで、なんでそれが面白いというか、そこにこう執着するかって、一つはやはり恐怖だし不安なんですね。だけど不安のない人生なんてないんですよ。どこにそんなものがあるんですか。不安のない人生なんてないんですよ。だけど志のある人生はあるんですよ。そうね、どっちを選ぶかなんですよね。でその時に大事なのはやはり通過儀礼ってことなんですね。無理やりでもさせると、無理やりでも狩りに行かせると、無理やりでも砂漠に一人旅を行かすということね。そういうことですね。それがやはり大事なんだと思うんですね。皆様の冒険が幸多かれということを心からお祈りしております。ありがとうございました。